マタイによる福音書の14章ですね。私たちはこのマタイの学びからですね、前回は天の御国の奥義の例え、天の御国の奥義の例えを見ました。なぜかというと、ユダヤ人の宗教指導者がこのイエス様の宣教を拒んでですね、イエス様のその御国を伝える方法が変わったんですね。分かる人にこそ分かる、ね、そういう耳のある者は聞きなさいという、その御国の深い部分を例えで話していきます。で、例え自体はとっても分かりやすいんですね。その種をまくであるとか、そういう身近なことを話してますから。ただ本当にそれがどういう意味かを知るためには、弟子たちのように聞いて解き明かしていただく必要があるんですけども、そこまでの興味がないわけなんですね、その多くの人が。まあ、そういうこの例えを、例えっていうか、その宣教の仕方をね、見ていきました。だからイエス様はこの、今まではこの、まんべんなくこの御国、神の国をですね、伝えていたわけなんですけれども、どんどんそういう感じで、まあ、今までと同じようにはやっていかれるんですが、この少しこう退くという言葉が、この14章と15章のこの言葉の中に出てきます。イエス様がその群衆がいるところとか、この人々の前から退くというですね。で、その離れ、ある時にはガリラヤ地方からも離れるんですね。あの15章で学びますけれども、その離れたところで、まあ、お一人になられたり、また弟子たちと時間を過ごすわけなんです。イエス様のこの重点が、父なる神と過ごし、また弟子たちと過ごすということで、また弟子たちを愛しておられて、これから弟子たちを通してね、ご自分の働きをしていく。イエス様がこの十字架につけられて、よみがえられて、天に引き上げられて、そして聖霊によってイエス様の働きをしていくわけなんですけども、そのための、なんていうのかな、働きに加わってもらうことをなさっていくんですね。そのご自身が行うのだけではなくて、ご自身の働きを彼らを通して行われる、彼らに関わっていく、関わってもらうということを行われます。で、私たちがしばしば使う言葉、教会で収容会って使いますよね。収容会って実はちょっと語弊がある言葉ですね。英語だとリトリート、リトリートは退くんです。そういう意味なんです。こう引き下がる、いつものところからこうちょっといなくなるんです。で、あの中国語だとすごくいい漢字が使われてまして、大衆会って言うんですね。だから退いて収容するっていうね、まさにすごく適切な言葉が使われていますけれども、まさにこれからイエス様が弟子たちに対して行われるのが、まあ、こういうことですね。で、今朝見た、この水の上を歩くっていうのはまさに大衆会ですね。人が誰もいないところで弟子たちがイエス様の働きの中に入っていくっていうですね。まあ、後で詳しく話しますけれども、で、主に仕えていく者たちが、この退いたところでこのイエス様から教えられていくということであります。で、1節から12節まで、14章のバプテスマのヨハネが殺される、この斬首されることが書かれています。で、これまでのイエス様の宣教の働きを思い出してください。このマタイによる福音書を見ますと、バプテスマのヨハネがいつも前を走っていました。先駆者でありました。悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと述べ伝え始め、そしてイエス様ご自身にバプテスマを授け分けたですね。そほどなくして、このヘロデによって捕まって牢屋に入れられるわけです。そしてイエス様ご自身が今度は悔い改めなさい、天の御国は近づいたからとお語りになります。そしてその牢屋に入れられていたヨハネから、弟子たちを通して あなたは果たして来るべき、あの本当来たるべき方なのですかと、こうちょっと疑いが出てきたんですね。あのこの本当にキリストでございましょうかと。それでイエス様がいつもこの目を開いたりですね、口をあの口聞けない人を聞く、あの話せるようにしてくださったり、そこを取り上げてイザヤ書に書いてありますからね、このキリストの働きとして。でそれを言って、そしてそこにいる群衆に対してヨハネがどういう人だって言いましたかね、覚えてますか。このあらゆる預言者の中で最も偉大で、女から生まれた者たちの中で最も偉大だって言ったんです。それ何かというと、キリストの先駆者だということです。だからいつもあのこの主役がこう歩いてるんだけど、主役の前にこう前を歩いてる人なんですね。いつも前を歩いてる人です。ということで、投獄されたヨハネがその、まあ、悪の深みのところに入っていき、てか自分自身があのその悪を行っている時、その反対で悪の中に行って、そのままをですね、それは罪であるということを伝えるわけですね。で殺されますけれども、これもまた先駆的な働きなわけですよ。イエス様がヨハネに対して、人々がこういうことをするのであれば私に対してもする時が近づいていると、まあ、お感じになったわけなんです。一節をご覧ください。その頃領主ヘロデはイエスの噂を聞いて、家来たちに言った。あれはバプテスマのヨハネだ。彼が死人の中からよみがえったのだ。だから奇跡を行う力が彼らのうちに働いているのだと。ここに出てくる、このヘロデはですね、ヘロデアンティパスのことです。ヘロデアンティパスです。で私たちは福音書、また使徒行伝、あるいは使徒の働きを読むときにですね、ヘロデという名が出てきたら同一人物だと思わないで注意してほしいんですね。区別しなければいけない。イエス様がお生まれになった時に、ベツレヘムのあの男の子2歳以下を虐殺したあの男はヘロデ大王ですですね。このローマに、まあ、こびることによってローマからこの王という称号を与えられたヘロデですけれども、そしてエルサレムの王としてやってきて、まあ、ユダヤ人を強制的に支配し始めたわけですけれども、ヘロデ大王なんです。でヘロデ大王の死後ですね、王国が3人の息子に分割されます。1回しか出てこない名前がヘロデアルケアロ、アルケラオか、アルケラオ言いづらいね。マタイの2章の22節ですけども、彼がユダヤとサマリアのこの地方を、まあ、もらったんですね。ユダヤサマリア地方ですね。しかし彼は非常に横暴な政治で失政を重ねて、間もなくして罷免されます。そしてユダヤとサマリアはローマ直轄領、ローマ属州、ユダヤ属州と言われるようになりますけれども、それで、カイサリアがその主婦、主と 主婦って言ってみんな分かりますかね、あの奥さんのことじゃなくて、主と主婦っていうあの大阪府の府ですね、まあ、主とって言えばもっと分かりやすいけども、主ととなって、であそこにあのほらピラト、ね、あのピラトが総督で駐在していたわけなんですね。で、もう一人がヘロデ・ピリポ、まあ、あのなんか普通の世俗の世界ではこのフィリポスって書いてます、ヘロデ・フィリポスって言われますけども、ヘロデ・ピリポが、まあ、あのガウラニティスとかバタネア、で聖書で言うとバシャンっていうところですね。で、どこら辺かというとゴラン高原なんですね。でゴラン高原っていうのイメージを、このつけていただきたいんですね。ガリラヤ湖の北東の部分です。高原があります。でそこをこの分割統治を任されたわけ、されたわけ、その分割統治でね。だからイエス様がこの 一部ね、そこで活動しておられた、あのヨルダン川あたりから、あの北の方のね、このヨルダン川、あのガリラ横があって、この、ヨルダン川がこう入ってきて、で東だから、皆さんから見てこっちか、こっちのはもうピリポの領域なんですね。だからあのピリポカイサリアって覚えてますかですね、イエス様私が誰だかというのかっていう、それはあの本当にピリポの、この領地、だったんですね。でヘロデ・アンティパスはガリラヤ地方とあとペレア地方を統治しました。だからイエス様が宣教しておられた時のヘロデといえばヘロデ・アンティパスになります。でガリラヤの湖畔のティベリアですね、2016年の人はティベリアの近くでホテル泊まったんですけれども、このガリラヤ湖の、西側なんだけど南の方ですね、そこを、首都にして主婦にしていたんですね。まあ、ちなみにそこは墓だったんですって。墓だからユダヤ人は汚れてるっていうことで肝心のユダヤ人たちはそこに住んでなかったんですけれども、でイエス様もそこには、まず行かなかった。ティベリアより北のところですね、マグダラとかね、あのそっちの方からあのこの北の方にで活動されてたんですが、でペレアというのはヨルダン川の東側です。わかりますか、ヨルダン川の東で、この視界の方にまで、この伸びている細長い地域です。これもあの聖書地図でね調べられるといいと思います。でそこにマケロスとかマカエラスとかという、今も遺跡が残ってますけれども、この小高い丘のところにこの要塞って言っても宮殿ですね、実質宮殿として機能していましたが、ヘロデ大王っていうのはですねもう建築の天才なんですよ。一番大きいのは神殿ですね、そしてマサダに要塞を作り、そしたらヘロディウムっていうのがベテゼヘムの南にあって、そしてここの マケロスというものも作っていたわけなんですけれども、そこにイエス、バプテスマのヨハネが、投獄されたんです。そして、斬首されたのもそこです。2016年の旅行った人覚えてますかね、あの視界のヨルダン川の方ですよ、視界の方のホテル泊まった後にずっと急な坂を登ってったでしょ、急な坂を登ってそして降りたら小高い山のところをですねこう一生懸命歩いていってですね、そして視界が下に見えてですね、そこですね、そこでヨハネの墓は墓っていうか、この入ってたところはどこだろうねとかって会話をしながら、はっきり僕覚えてますけれども、そこがマケロスでヨセフスがそこであると、ヨハネが幽閉されていて、そして首が切られたのはそこだというのを記録してるんですね。で後にですねイエス様も殺そうとします、恐れからね。でこのイエス様がヘロデ・アンティパスのことをあの狐ってこうルカによる福音書で辛辣に呼んでますね。そしてイエス様が十字架の判決を受ける前にピラトから送られてきたんですよね、イエス様が。でなんか奇跡を行ってくれるかなとかって見たら全然全く口を開かないんです。もう完全に軽蔑してますね、軽蔑っていうかもう俗者っていう感じですよね。でヘロデ・アンティパスもピリポもアルケラオも王と呼ばれないで領主で、前の新改訳の版だと国主って書いてませんかね、ですね、王は違うんですね。でこれが、ラテン語からもともとギリシャ語でテトラルキアですね、四分割の支配という意味があって、分割統治をしている領主、ということです。で本当はアグリッパ1世アグリッパ2世っていうのもね、使徒の働きになると出てくるんですけど、まあ、それまで話しちゃうと、まあ、大変だから本当にヘロデケヘデロケじゃなくてヘロデケってね頭おかしくなるんですよ、系図見てると。 なんでかっていうと元凶はヘロデ大王が奥さん持ちすぎで、持ちすぎってどんどん殺していくんですよ。もうパラノイアなんです。そしてあとはあの結婚もその、家族の中で行うので近親相関ももうあるし、めちゃくちゃです。でこのヘロデがイエス様の噂を聞いたんですね、ヘロデアンティパスが。でその奇跡には命があるんですよ。このバプテスマのヨハネがね、死人の中からよみがえったのだってこう家来に話しているということは、その奇跡そのものに実際にそれが死人からよみがえったって、具体的にはヤイロの娘もいたけれども、あのでもやっぱ命があるわけです。だから彼って俗者なんですが、妙に霊的に分かってしまう部分もあるんですよね。あのすごく興味があった人です。でも従うつもりないっていうかでヨハネがですね、ヨハネとイエス様の関係を見ると、この福音書に書かれている通り、エリアとで実は、まあ、意外かもしれませんけども、エリシャの関係に似てるんです。エリアがエリシャに引き継ぐときにですね、あなたは何を欲しいかと言ったときに、あなたの霊の2倍を分けまいでくださいって言ったんです。で難しい要求するなと。で事実エリアがやったこの奇跡の、まあ、2倍っていうかな、このずっと大きな、規模でエリシャが奇跡を行っていきます。でもう一つの特徴は、このエリアっていうのは火が降ってくるっていうのがあのこう多かったですよね。火降らして人を殺すっていうかさ、裁くっていうか焼き尽くすみたいなさ、覚えてます？カルメネさんに座ってたらなんかこう使わされていったら、なんか3人2人ぐらい焼き殺されて、3人目がやめてくれお願いしますとかってね、お願いした。であともちろんあのバールの時ですよね。でエリシャはですね、ないんですね、そういうこと。むしろ人を生かしていく働きが多いです。あとは水を飲めないものを飲ませるとかですね。で興味深いのは、この預言者の仲間っていうか預言者学校を持ってて、そこにいる生徒っていうか学生たちがヘマするときあるんですよね。一生懸命この 木を切ってたときにですね、斧のつなんていうか塚っていうのかな、ね、斧塚じゃないな、上のところこれ取れちゃって下に沈んじゃったんですよね。あ沈んじゃったってそしたら、浮かせるんですよね。というこう人を生かし癒し養っていくっていう働きを、まあ、していくわけなんです。事実そうですね。イエス様、まあ、ヨハネがね、あの使徒の方のヨハネね、後の 火を降らしましょうかって言ったら、イエス様戒められたでしょ。エリアっぽい働きだよね、その火を降らせるとかね。でもバプテスマのヨハネは悔い改めよっていうね、そして厳しいもう神の裁きが間近に迫っているということをこの語っていた反面、エリシャはこのもっと大きな働きをし、かつ命を与える働きをしたと同じように、ヨハネもヨハネの後のイエス様もこのヨハネ以上の働きをして、しかも命を与えるところの働きをしていったわけなんですね。だからこのヨハネがよみがえったっていうのはこう結構的を射てるんですよね。的を射た言い方をしてるわけですよ。でだから逆にね、的を射てるんだけど、射てるんだけど、問題はじゃあ従えよって話だけど、このヨハネを殺す、これから殺しますよ、ヘロデね、イエス様も殺そうとするわけですよ。3節、実は以前このヘロデは自分の兄弟ピリポの妻ヘロディアのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れていた。ヨハネが彼に、あなたが彼女を自分のものにすることは律法にかなっていないと言い続けたからである。ヘロデはヨハネを殺したいと思ったが民衆を恐れた。彼らがヨハネを預言者と認めていたからである。はい、ここで、やはりこのヘロデの話をもっとしていかなければいけないんですね。彼はイドマヤ人と呼ばれました。でイドマヤ人、ユダヤ人じゃもちろんありません。で、ギリシャ語なんですが、もともとエドム人です。エドム人がイドマヤ人なんですか。 で、もともとエドム人はこの死海の南のところにセイルっていうところに住んでいたんですけれども、後にナバタイ人というアラビア系のナバタイ人がそこに住むようになって、自分たちは、まあ、追われるまでいかないけども、なんかこう手狭になってきて、もうなんかやっぱ出ていくみたいになってきて、でユダヤ地方の南に住んでいました。で後にハスモン朝って、これユダヤ人の王朝のヨハネ・ヒルカノス一世によってユダヤ教に強制的に改宗させられるんですね。つまりヘロデはユダヤ教の改宗者です。ですか。であとユダヤ人の王として大王が来ましたから、このユダヤ人を喜ばせようとして、例えば神殿も建てたんですね。でもね、結局ヘロデはね、ユダヤ人から憎まれて死んできましたし、ヘロデアンティパスも多分憎まれてたと思いますし、ヘロデアグリッパ2世がやや尊敬を得てた、まあ比較的いい王様だったという、パウロが弁明した時の王様ですね、ヘロデですね。まあそれはいいです。そしてローマの文化や習慣も思いっきり受け入れていて、非常に不道徳だったんです。でこれを話します。自分の兄弟ピリポと言ってます、ここで。で先ほど言ったヘロデピリポとは違う人物なんです。これが複雑だね。これ先ほど言ったヘロデピリポとは違う人物なんです。で彼はヘロデ大王の息子です。でそのヘロピリポの妻がヘロディアだったの、ね、で彼女は、彼女自身ね、ヘロディア自身はヘロデ大王の姪の娘になります。だからやっぱ親戚 おじさん、姪っ子関係で、このヘロデピリポ、このピリポとね、ここに書いてあるピリポとヘロディアの間ですね。でそのヘロデピリポとヘロディアの間にサロメという、娘が生まれていました。でヘロデアンティパスは、ヘロデアンティパスもともとはね、もともとですよ、ナバタイ王国の王アレタス4世、アレタス4世のほらペトラ行って覚えてます、一番でっかいなんだっけ、トレジャリーってなんだっけな、あそこはホームツグラって言われた、ほらホームツ殿って、ほらさ細いところ通ってってさ、最初に見えるところ、 あれがアレタス4世の墓じゃないかって言われてるんですけども、そのアレタス4世の娘でファサエリスっていう人と結婚してたんですね、このヘロデアンティパスは。ところがヘロディアと恋仲になっちゃったんですよ。なっちゃったっていうか、なったんで、これが明らかな立法違反だったんです。レビ記の20章の21節に、人がもし自分の兄弟の妻をめとるなら、それは忌まわしいことだ、彼はその兄弟の裸をあらわにしたのである、彼らはこのいないものとなると。まあ、事実ね、彼ら子がないまま追放されてね、惨めな形で死ぬんですけれども、サロメも娘もいたからね、一緒に。でも自分たちの子じゃないでしょ、その生まれた子じゃないでしょ。でこの立法に基づいてヨハネが攻めた。だからユダヤ教の中での世界なんです。ヨハネが立法にこのもう完全に違反しているアンティパスに対してそのまま言ったんですよ。ヘロデは悔い改めればよかったんですけど、むしろ殺そうとしたんです。殺したくなったのね。でも民衆がヨハネを預言者だとみなしていたので、また宗教指導者らは認めてなかったけれども、民衆は認めていたので手を出すことができなかったんです。だってもし殺しちゃったら神の預言者を殺したってことになりますから、もう統治できないんですね、不可能になりますね。でですね、殺しちゃう出来事がね、この6節以降ですね。ところがヘロデの誕生の祝いがあり、ヘロディアの娘が皆の前で踊りを踊ってヘロデを喜ばせた。それで彼は娘に誓い、求めるものは何でも与えると約束した。このヘロディアの娘がさっき話したサロメのことです。ピリポとヘロディアの間に生まれた娘が皆の前で踊ったんですね。10代の女の子だったんではないかって言われてますが、喜んだって書いてます。この喜んだら、ああよかったねっていう喜びじゃないですよ。わかりますね。官能的な踊りで性的に欲情しちゃったんです。自分の娘っすよ。 まあ、あの実際の血つながってないけど、何考えてんのかって。すると娘は母親にそそのかれて、
そそのかされて、
今ここでバプテスマのヨハネの首を盆に乗せて私にくださいと言った。王は心を痛めたが、自分が誓ったことであり、列席の人たちの手前もあって与えるように命じ、人を使わして牢の中でヨハネの首をはねさせた。その首は盆に乗せて運ばれ、彼女に与えられたので、少女はそれを母親のところに持って行った。それからヨハネの弟子たちがやってきて遺体を引き取り葬った。そしてイエスのところに行って報告したと。まさかそんなこと言われてるとは思いませんよね。でも欲しいって言ったから盆に乗せて持ってきて、でそれをお母さんの方に持ってたと。ヘロディアってなんかね、イゼベルみたいな女ですよね、あの悪女で。ここも似てるんですよ、このヨハネとヘロディアの関係が、あのイゼベルとエリアの関係にかなり似てます。イゼベルもかつて、あの人ですね、ナボテか、ナボテの畑を欲しいとアハブが言った時に断られたので、いじけて寝込んでた、泣いてた、寝込んでてね、落ち込んでたでしょ。でそこで彼の指輪を取って、指輪っていうのはですね、この、印鑑みたいにこの中あの形があってですね、そしてこう押すんですよね、押してこの牢のところを押して、そしてまあいわゆる反抗しですよね。でそれを使ってナボテが、この神を呪った、王を呪ったっていうね、この中傷のね、あれをね、で証人も嘘の証人を連れてきて、そして殺させて、そしてアハブはナボテの畑を奪い取ったんですですね。でエリアがやってきて、そのまま、本当にアハブにとってエリアはもう絶対いてくれるなっていう感じの人でしょ、ね、けれども、あとイゼベルですね、イゼベルもあのエリアを殺すって言ってですね、さっきのあのほらバールとの戦いの後ですよね。このようにそそのかしながら、この夫を自分の手に取っていたと、このいうことで、このヘロディアがいたわけですね。でこれを聞いたんですよ、13節を見るとイエス様が、この12節の最後に書いてますね、イエスのところに行ってこのヨハネの弟子が報告しました。でこのヨハネ弟子は葬ったって言うけど、首がない状態で葬ったんでしょうね、とても残念ですけれども、そして報告して、イエス様がこれを受けてどうですか。イエス様ってこの霊的にだけではなく、このヨハネというのは特別な存在なんですね。ルカによる福音書によると、親戚関係であることは確かなんです。で、英語の訳だとね、カズンっていうね、いとこ関係だとも書いてあるぐらい近い親戚ですね。そこはちょっと意見分かれるので、本当にいとこだったのかどうかっていうの意見分かれるんですけども、でそれでもちろんこの霊的には先駆者であって、ヨハネがこうなるんだったら必ず私もそうなると、弟子たちにね、17章の12節でマタイの、ところが人々はエリアを認めず、彼に対して好き勝手なことをしました。同じように人の子も人々から苦しみを受けることになりますと。これバプテスマのヨハネの話をしてるんですけども、でヨハネがこういうヘロデ家の中のものすごいこの闇の部分のところにそのまま行ってですね、危険なところに行って、そのまま神の道を教え攻めたのことによって首が切られたわけですよね。でももう近づいてんです、その暗闇の力は、闇の力はイエス様ご自身にも近づいてるわけです。だから本当に一人になりたかったんです。それが退くの大きな動機になってます。 それを聞くとイエスは船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。群衆はそれを聞き、町々から歩いてイエスの後を追った。イエスは船から上がり、大勢の群衆をご覧になった。そして彼らを深く憐れんで、彼らの中の病人たちを癒された。自分だけで寂しいところ。このガリラヤ湖畔の北の方はですね、このあと、ルカによる福音書によると、ベツサイダの方に行ったっていうのも書いてあるんですけども、要はね、北の方ですね。北で東の方、意見分かれるんですけども、西か東かで分かれるんですが、いずれにしても北の方は何もないです。今は畑ですね。あとは遺跡。そういう寂しいところに行かれようとしたわけです。どうですか？イエス様の立場になって考えたら、皆さんも近しい、友人のような人が、あるいは親戚っていうか兄弟が亡くなったら誰にも会いたくないですよ、ね、人間の世界でもそうでしょ。誰にも会いたくないです。そしてもうだからイエス様のね、なんていうかな、この心はもうぐちゃぐちゃだったと思いますね。その肉、人間ですから当然、ね、イエス様の神の子だけでなくてね、人でもありますから、それもあったし、そして霊的に本当にいよいよかって感じですよ。いつもなんちゅうのかな、こういう感じで動いてたんですね。いつもヨハネが前前前って感じで動いてて、自分が一歩進むところにヨハネも次の先を進んで、ね、だから彼が崖から落ちたら自分も落ちるって分かってるみたいなね、そういう感じですよね。それで一人でいたかったんです。ところがですね、イエス様をついてくるフォロワーがいたんですよ。群衆が、今フォロワーって言ったら分かりやすいねファンって言ってもいいね、フォロワーがいたんです。でね、追っかけ、昔だったら追っかけかなガリラヤ湖ってちっちゃいんですね。で、その北の どっかで船に乗って向こう岸に行こうと思っても、その岸から見えるんですよ。で、見えて走っていけば間に合うぐらいのだからノロノロのバスがあって歩いた方が早いんじゃないみたいなね、そういう感じでイエス様のフォロワーたちは、そのイエス様を見ながら船に乗ってるついてっちゃったんですね。すごいのは到着してからイエス様をがの反応です。深く憐れんだんですね。すっごいっすよね。マジですかって、この時ぐらいはちょっと非常になって、非常っていうのはその情を殺して冷徹になってね、ちょっともう行ってくれませんかっていうお断りをしたい気分じゃないですか。しかしイエス様はのね、この何て言うのかな、心っていうのはね、このこうここいつも話してますけれども、深く憐れむっていう言葉はこの肝で感じてるあれなんですよね。腸って腹で感じてるんですね。そういうギリシャ語が使われてます。もともと肝っていう意味なんですね、これね。この憐れむのところの意味が断腸の思いっていうね、中国語っていうかね、私たちにに中国系のね、ほら漢字使ってる人たちの方がもっと何て言うかな、表現が似てますね。でそれ、そういうものが彼をイエス様を動かしておられたわけなんです。でね、必ずしもこのね、群衆というのはイエス様ご自身を求めているっていうよりも、ノリがちょっとかなり、今フォロワーってわざと言ったのはその意味なんですね。ノリが軽いんですよ。軽くてもやっぱりイエス様は憐れみの方が強かったんですね。本当は自己憐憫になりたい方じゃない、今の状況だと。でも自己憐憫ではなく、その自己憐憫をむしろ転化させたのかな、群衆にね。そういうふうに動かれていかれた。これ本当に最後の最後までなんですね。これからね、ずっとね、群衆に癒しを行うとか、もうなんと 捕らえられる時も覚えてます？ペテロが、この剣を持って大祭司の息子を捕らえに来た一人ですね。右の耳を切って、その耳を取って、また耳当てたら癒したと。そこにまでね、イエス様はその憐れみを行っておられたわけです。次にイエス様は驚くべき奇跡を行われます。福音書の中に、4つの福音書の中に全部載っているという、この記録的な奇跡を行うんですね。今この群衆たちが食べ物がなくてひもじくなった時に食べさせるわけですけれども、このエリシャのようであるイエス様と、私は先ほど話しましたが、エリシャもかつて、わずかなパンで100人の人に食べさせた奇跡を行いました。第二列王記の4章の42節から44節に書いてありますが、ある人がバールシャリシャから初穂のパンである大麦のパン20個と新穀一袋を神の人のところ、神の人ってエリシャですね、のところに持ってきた。神の人はこの人たちに食べさせなさいと命じた。神の召使いはこれだけでどうして100人もの人に分けられるでしょうかと言った。しかしエリシャは言った。この人たちに与えて食べさせなさい。主はこうおせられた。彼らは食べて残すだろう。そこで召使いが彼らに配ると、彼らは食べて残した。主の言葉通りであったということです。でもエリシャよりも優れた、まあ、似たような働きですけど、エリシャにもすごいことを行われます。15節です。夕方になったので弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは人里離れたところですし、時刻ももう遅くなっています。村に行って自分たちで食べ物を買うことができるように群衆を解散させてください。しかしイエスは言われた。彼らが行く必要はありません。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさいと。夕方が、まあ、大体夕方になったって言っても3時ぐらいでしょうね、おそらく。でもうそろそろ食べるところを探していかないと、先ほど言ったようにそこに人がいないところに今いますから、近くの村に行って、まあ買ってこなきゃいけないとですね。であなた方が用意しなさいってこう言ったんですね。もうだから解散させましょうって言った時に、あなた方が、でこれギリシャ語でもあなた方がっていうのが強調されています。その人たちに食べるものをあげなさいと。でここからイエス様がご自身の奇跡に弟子たちを関わらせるようにさせるんですね。弟子たちは言った。ここには5つのパンと2匹の魚しかありません。するとイエスはそれをここに持ってきなさいと言われた。そして群衆に草の上に座るように命じられた。それからイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて神を褒めたたえ、パンを裂いて弟子たちにお与えになったので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。この満腹という言葉はやばいぐらい食べてます。これギリシャ語だと何て言うんだ、日本語だと食いすぎ簡単に言うとそして余ったパン切れを集めると12個のカゴがいっぱいになったと。そうです。で食べたものは女と子供を除いて男5000人ですね。まあ、男5000人ですから、女子供で、まあ、1万人は簡単に超えてますね。弟子たちが差し出したのは5つのパン。さっきよりですね、これ100個のパンだっけ、さっきは100人の人か、で20個のパンでしょ、で5つのパンですよ。2匹の魚です。で魚といってもね、分かる、今の栄養補給バー、なんだなんだこれ、なんだっけ、何だっけ、今カロリーメイトみたいなもんだよね。ああいう感じで持ち歩くような干し魚ですね。ミグダルっていうね、マグダラの遺跡の中にこの塔が、遺跡が残っててね、でそこにこう、そこに何やってるか、こう刺してんだよね、魚をね。 干すための魚を干すための遺跡も出てきてるんですよ。でそうやって干して、まああの魚バーだな2つしかなかったんですよ、ね、でそれで5000人というか1万人以上満腹して、かつ残ったのが12のカゴなんです。でもしかもいっぱいこう落ちそうになるぐらいこう盛り上げて、でいろんな意味を持ってイエス様はこの奇跡を行われたと思います。でイエス様、神は不思議な神ですね。この聖書がある理由にもなってますが、神はご自分でご自分のことをおできになります、なりますが、どういうわけかこの不完全な人間を通して行うことをお決めになってるんですね。弟子たちを通して奇跡を行うように、ご自身の奇跡を行うように、この関わらせるようにされています。で象徴的な数字が12なんです。12のカゴで12使徒ですね。そして、その前の時代、旧約の時代っていうか、あの新約の時代もそうですけども、12の部族、イスラエルの部族、その12をもってして神はご自分の家を治めておられます。だから統治するとか治めるという意味合いがある数字なんですね。そして教会を十二使徒を土台にして立て上げられて、そしてイスラエルも十二使徒の統治によって回復します。これがね、ルカの22章の30節に書いてるんですね。そうしてあなた方は私の国で私の食卓について食べたり飲んだりし、王座についてイスラエルの12の部族を治めるのですと。でこれが象徴的にここを見るとね、この並ばせて、この50か100人ぐらいのグループにもこの座らせてね、そしてこの弟子たちがこのイエス様がお祈りした、あのこの、祝福、神を祝福した後にこの分けていく、あれを分けていったんですよね。これビューッと、そしてもう一つが、私たちの捧げ物を通してご自分の働きをされるっていうことなんです。あの全く意味のない行為だと思いません？こう物理的に考えたら5つのパンなんてどうでもいいじゃないですか。その1万人以上に与える食料として、もう何ちゅうの大会の一滴みたいなもんでしょ、まあ、そこまでいかないけどさ、まあ、あのめっちゃ意味ないじゃないですか。でもそうしなさいってイエス様言われるんですね。でここで中途半端にあのすることだって可能なわけですよ、ね、だから5つあっても3つとか2つでさ、あとは隠しとくとかね、あのしといてもいいじゃないですか、ね、でも神はイエス様はあるものを持ってきなさいと言われたんです、ね、量が問題じゃないんですね、捧げ物って。でも心を込めてあるものを捧げるんです。中途半端じゃいけないんです、ね、喜んで捧げるものを神愛されると書いてます。で神はそれがないとできないよって言ってるんじゃなくて、そうすることによって私は自分のものを人々に恵みを与えて捧げていくと、与えていくと、分け与えていくとお決めになっているので、これが教会のあり方ですね。一人一人の持っているものっていうのはわずかですよ。でこれやってどうするのかって話になるじゃないですか。でもどうですか、世界で最も有効な社会的なインパクトを与えているのがキリスト教会でしょ。そうでしょ。だいたい病院とか学校とか、日本もそうですけど、どの国も意外にそうなんですが、 キリスト教の宣教師が始めてます。まずそこからじゃないと、まあ、福音を語ってもやっぱり追い出されちゃうんですね。だから医療伝道、教育伝道、どの国もやること似てます。おそらく北朝鮮も門戸が開いたらそこら辺から攻めていくでしょう、戦略としてですね。でそういうところで働いてる人はよくわかるんですが、資金が金がっていう話なんですよ。絶対に大金持ちが、その金がすごく回ってるっていうのは、ハリウッドとかエンターテインメントの世界か分かんないけれどもさ、ああいうところでは巨大な金が回るんだけど、そういうところは本当に普通に捧げている兄弟姉妹が心を示されて捧げているものが使われていってるんです。でもそれが一番インパクトあるんです。最も効果的なんです。マイケル・ジャクソン今でも売られてるけど、 CD とか、あ、 CD とかダウンロードされてるけど、いつか廃れますよ。まだ大丈夫だけどね。でこれがそうなんです。だからあの計算、この勇ましい僕この思考はね、人間の思いっていうのは、ああ、この教会は栄えてるから、じゃあそんな捧げなくていいなとかさ、ああ、ここ貧乏そうで、なでもこの教会来たら面倒くさいなとかさ、あのなんかあのやっぱもっと捧げてあげようかとかさ、なんかそのなんか浅ましいか、ありがとう浅ましいなとかね、で計算しちゃうんですよね。でも神のなされることはそういうんじゃなくて、シンプルに捧げなさいと。ここに言ってる5つのパンと2つの魚ですよ、2匹の魚で。興味深いことにエリアも似たようなことやったんですね。覚えてます、あのシドンの女に、ね、あれ常識で考えるとやばくないなんですよ。だってこれから死のうと思っているヤモメとその男の子に最後に食べるものをまず私にくれと。でもそれはエリアが確信を持ってたんですね。はっきり神からそうしたら、ね、この亀の粉は途切れることなく、その壺の油はねなくならないと。でそれ聞いてるから言ってるんであって、聞いてないんであったらそれは何ていうのかな、いわゆる偽預言者だよね。あのこう貧しい人から奪い取っていく、そういう原則が働いてます。では22節です。それからすぐにイエスは弟子たちを船に乗り込ませて、自分よりも先に向こう岸に向かわせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてからイエスは祈るために一人で山に登られた。夕方になっても一人でそこにおられたと。無理やりイエス様は解散させています。ほぼ無理やり、この群衆を、あと弟子たちもこの船に乗り込ませて、もう無理やり乗り込ませて、そして向こう岸に行かせて、そして群衆を解散させています。でこれ背景がヨハネによる福音書の方に書いたんですね、6章かな。自分たち、イエス様を自分たちの王に祭り上げようとしていました。で動機が不純なんです。イエス様が後で彼に対して、あなた方が私を探しているのは印を見たからでなく、パンを食べて満腹したからです。イエス様の憐れみに触れてイエス様を主として崇めるのではなくて、自分の欲求を満たそうとしているわけなんです。でこれが、この神の働きの中ではよく起こります。つまり自分のそのどんな心理的な欲求にしてもね、こう物理的な欲求にしてもそうですけども、欲求を満たそうとするのであれば神は絶対に関わろうとはしません。強いるようにして祈るために一人で山に登られたんですね。だから憐れみを示しておられたんですけど、憐れみをストップさせたんじゃないんですよね。さっき今もう一回繰り返しますけれども、不純な動機で来てるんですよ。 だからもうで、あとはもうこれでいいと、もうここでガリラヤの中で王にされなんてもうやめてくれと、ただでさえヘロデに付け狙われるっていうような感じもあるし、あと神様のご計画、何よりも神様のご計画は台無しになるじゃないですか。あのエルサレムに行って十字架につけられなきゃいけないんだからですよね。でそれでイエス様はかなり精神的にもストレスがあったと思います。心理的にもストレスがあって疲れて一人で山で登られたんです。退かれました。ここでは祈りまくられたでしょう。かなり祈って、まあ、夜の3時ぐらいにようやく行動に移されるんですけど、その時まで祈っていた可能性はありますよね。まあ、休みながら祈られたか分かんないんですけども、私たちも、この人から離れる時が時に必要でしょう、祈るためにね。そして、この神からこのなんか仕切り直しをなんていうのかな、していただくっていうか、この神様どのようにあなたは導かれておられるんでしょうかっていう祈りをね、こう人からのプレッシャーやなんかこうなんかいろいろうぞうもぞうあるものから離れてね、この聞いていく必要がある時があると思います。で、あの弟子たちですけれども、24節、船はすでに陸から何スタディオンも離れていて向かい風だったので波に悩まされていた。夜明けが近づいた頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、あれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさのあまり叫んだ。イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。この夕方になるとですね、ガリラヤ湖は西からの風が強くなるんですね。この今皆さんが船に乗ってるとしますね。でですね、皆さんから見ると右側か西はですか、右側の方からブーって吹いてくるんですよ、風が。なんでかというと、こっちの方を見るとこっちが北でね、こっちが北だっつうね、そしてあっちが西ですね。でそっちにアルベル山っていうのがあるんですけど、このアルベル山とこのもう一つこっち崖があって、その間がそれがガリラヤの方からこの来る道になっています、入り口になってるんですね。でそこが渓谷で谷になってます。でずっと向こうに地中海があって、このガリラヤ地方のこうずっと取っていって、そこの何て言うかな、この谷のところに集まってきて風がですね、そしてこの湖の上を吹いていくんですよ。で高低が低いので、あの湖のところがヨルダン渓谷になってるので、ね、非常に低いです。海面下になってます。マイナスなんです、あそこはマイナス、陸地なんだけどマイナス、日本あの東京の下町どころじゃないんですよ。あの海抜なマイナス何メートルでしょ、少しそんなんじゃない、もっと低いです。世界で一番低い陸地が海、あの視界ですから、400何メートルですから。でそれで風がボワーッと吹いてくるんです。だからめっちゃめちゃ短い距離なのに全然進まないんです。疲れ切っちゃった、もうヘトヘトになって、夜明けっていうのが、ここにありましたよね、夜明けって、近づいた頃、まあ、午前3時ぐらいかなの時にイエス様がようやく湖の上を歩いて弟子たちのところに来られたわけです。で見えないからそれは幽霊だって思っちゃうかもね、ちゃんと見えないじゃないですか。で私しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。でここで私だって言ってるのは英語だと I am、 私はあるっていうふうにも訳すことのできる言葉なんです。でこれが聞き覚えある言葉で、モーセに対して名前を私は私があるというものであると、 I am that I am、 私はあると。確かにこれ神ご自身でしかできない話ですよね。でこの奇跡においてもイエス様は一つの意味を持たせておられます。この 聖書の出来事っていうのは事実そう起こってるんですけれども、あとはこうなんか象徴的っていうか、この他の世界を表してる、指し示してるっていうのもあるんですね。ここではこの荒れ狂っている水というのが、水とか海とかっていうのが、これがうぞうもぞうの国々の世界であったりとか人間の世界なんですね。でこれはダニエル書の7章を見ると、もう荒れ狂ってる海から4頭の獣が出てきて、世界の帝国ですね、バビロン、ペルシャ、ギリシャ、ローマですね、そして最後に反キリストの国、復興ローマですね。でそれが出てくるっていう話があるんですよですね。で黙示録の17章では、大バビロンと言われている、不貧困の女ですね、この大インプがいて、世界の王たちと不貧困を行っているんですけど、海の上に出てくるんですよ。この海というのは諸国民であると、諸国語であると、解釈があるんですね。で、この世の荒れている姿の中に、今度、夜明けってあるんです。夜明けなんです。ですね。イエス様は明けの明星と第二ペテロの一章に言われてます。夜明けの明けの明星に灯火のように灯火が照らされていて、そして夜が明けて日が出てきたら義の太陽になると、マラキ書があるわけですよ。というようにイエス様が夜明けまで待っていた理由っていうのもあったわけです。もう疲れて困難になってやんなくなってくる時にイエス様が来るんですよ。でこれでイエス様ご自分のことをお見せになったと思ったと思います。ところがペテロがすごいことをやるんですよね。主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主を助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのか。でペテロはですね、後に教会の指導者になりますが、まあ見るところ結構お調子者っていうか、おっちょこちょいというか、でもですね、やっぱりペテロの用いられた部分があります。何かというと、一つ目はイエス様に近づくっていうのが大好きなんですよ。イエス様よみがえられてしばらくしてガリラヤ湖の湖畔に朝明けの時にね、朝食の用意しておられました。パンも用意し、魚も用意しですね。そして一日中ね、一日か夜中ね、網を張って漁をしていたのに一匹も取れず、でも向こうから下ろしてみなさい右側ねって大量に出て、その時にシュダーとヨハネが叫んだら、ペテロがそのまんま泳いでいっちゃったんですね。主に近づきたい。でもう一つはペテロはだんだん分かってきたんです。イエス様が命じられるっていうことは力があるんだ。イエス様が命じられたら必ずや自分はその通りにすることができるんだということが分かってきました。ペテロはイエスの名によって立ち上がりなさい、同じように命じていくんですよ。言葉に力がある、このイエス様の言葉に力がある、信仰の言葉に力がある、でこれを知り始めたんですね。で3つ目が、うすうす自分たちがイエス様の技を行っていく、引き継いでいくんだっていうのが分かり始めてきたんです。使徒の働きを見ると、人たちがイエス様と似たようなことを行っていきますですね。で僕初めて、本当に初めて聖書、新約聖書を読んだ時にこう続けて読むんですよね。この福音書終わって使徒の働き行くじゃないですか。イエス様だからこういう奇跡を行えると思ったら、使徒までが同じ働きしてるからね、何なのかなって僕思ったんですけど、それは使徒たちの働きというよりもイエス様が使徒たちを通して働いてらっしゃるわけですけれども、そのように関わっていくっていうことが薄々分かってきたんです。だから水の上を歩くんだったらば、私も水の上を歩く、ね、 それもできるはずだと、もちろんイエス様にあって、訓練なんですね。訓練、失敗しちゃうんですよ。午前礼拝でここはお話ししました。疑いが生じて恐れが出てくる、信仰が薄いとイエス様に言われましたけれども、こうやりながら信仰というのは成長します。成長します。そして二人が船に乗り込むと風は止んだ。船の中にいた弟子たちは、まことにあなた方は神の子ですと言ってイエスを礼拝した。給食の奇跡ではね、弟子たちはそんな驚いているような感じじゃなかったんですね。この心が固くなりされてたっていうか鈍くなってたんですけども、こちらでようやくイエス様がどういう方か気づきました。風をも止ませることができる神の御子ご自身だと。でこの神の子っていう言葉を彼らが言っているときにどういう意味合いで言っているのかは、この箴言を読むと分かります。箴言の、ね、30章の4節なんですけれども、誰が天に昇りまた降りてきたのか、誰が風を両手のひらに集めたのか、誰が水を衣の内に包んだのか、誰が地のすべての限界を固く定めたのか、その名は何か、その子の名は何か、あなたは確かに知っている。わかりました。天と地をお作りになった方は誰か、その名は何か、その子の名は何かって言ってるんです。だから天と地をお作りになった神の中に父と子の関係があるということを箴言は明確に話していて、詩編の2編にも、この神が今日私はあなたを産んだとこのように言われて、そしてそれを確か使徒の働きの13章パウロは復活を意味してるんだって言ったんですよ。産むっていうのはね、だからおぎゃーと生まれるって意味じゃなくて、この産んだっていうのは、だからパウロがローマの一章で、この御霊によって聖なる霊によれば死者の中からの蘇りにより力ある神の子として公に示されたってことなんです。こういう意味合いなんです。エホバの証人は神の子っていうのは僕たちが神の霊によって生まれたと同じレベルで話すんですね。違う、神の子ってイエス様に使われている時は神ご自身です。でそれで礼拝したんです。神ご自身だということで礼拝しました。神の子っていうのは神ご自身。こうやってですね、彼らはイエス様への信頼を増していきました。イエス様ってどういうことかっていうのを知っていったんです。徐々になんです。で、17章だな、確かね。あともうちょっとですよ。ピリポカイサリアに行き、私は誰だとあなた方は言うのですかと言ったら、ペテロが生ける神の御子キリストですと答えること。だから多くの御業を見て、多くのイエス様の姿を見て、自ら気づいてこの方はこうなんだということができるようになる。これがイエス様の宣教の仕方だったんですね。だからイエス様は時にユダヤ人の指導者に対しては、私を信じられなかったら私信じなくていいから私の技を信じなさいって言ったんです。イエス様の技の方に、行いの方に、もうイエス様はキリストであるとしか言えない証拠があったからなんです。というのは何かというと、私たちがですね、時にですね、こう言葉を振りかざすんですね。イエス様は救い主だから信じましょうって言ってね、って信じる、はい、じゃあ言って言って一緒に言って もっとこう精霊の働きって違うんですよね。言葉を振りかざすんじゃないんですよ。でイエス様はそういうことをされませんでした。何度も何度も彼らが行ったり来たり行ったり来たりして、今は神の子だって言ってね、これ礼拝するけれども、またなんか、ブルブル揺るぐんだよね。その立場がね、確固たるものとなるときはもうよみがえって、イエス様が聖霊下った後からかなり確固です。しっかりしてます。その前はもう揺れまくりです。ですね。で私たちも 行いで信仰を示していく必要があります。で、実体、これはどういう方なのか、言葉で言っていることに実体が伴わなきゃいけない。で、次に34節。それから彼らは湖を渡り、ゲネサレの地に着いた。その地の人々はイエスだと気づいて、周辺の地域にくまなく知らせた。そこで人々は病人をみんなイエスのもとに連れてきて、せめて、衣の房にでも触らせてあげやってくださいとイエスに懇願した。そして触った人たちはみんな癒されたと。ゲネサレの地というのは、ガリラヤ湖の北西ですね。そこは平野があって、今でも器物による農地が広がっていて、とても綺麗です。で、そこのところがギノサレとは今呼びますけれども、展示館があって、イエスの船展示館なんです。イエスの船と呼ばれている理由は、同じ時代にこのマグダラの沖合で日照りが続いた時に、こうどんどんどんどんこの湖が下がってね、水面が1世紀の時の船が発掘されたんですよ。で、それが展示されているところなんです。で、そこからね、2016年は船に乗って、遊覧船に乗って、そしてまた戻ってきて、その船実際見たんですよね。で、そこに着いたんですね、彼らが。そしたらわんさかと病人を連れてきたと。で、衣の房にでも触らせてくださいと。これ長血の技を女も同じような信仰を持ってましたよね。ものすごいたくさん来てるから、もうこれだけでもいいから触らせてくださいっていうね、積極的な信仰です。でですね、使徒の働きを見ると、ここで訓練を受けていたペテロ、似たようなことやってんですよ。5章の15節16節そしてついには病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせて、ペテロが通りかかるときには、せめてその影だけでも病人の誰かにかかるようにするほどになった。またエルサレム付近の町々から大勢の人が、病人や汚れた霊に苦しめられている人々を連れて集まってきた。人々は皆癒されたと。影だけでも、今度は房のみならず、影ですよ、影。私たちが、ペテロに習いたいですね。何かって言ったら、ね、イエス様を見つめるっていうことですね。イエス様のを行うって言ったらいいかな。で、これはチャレンジです。頭でこう、なんていうのかな、こう知識で教えるのって簡単だし、知識で理解するのって楽ですね。でも、イエス様を行っていくっていうのは、イエス様に言われていることをやっていくって、めっちゃくちゃチャレンジですね。だから信仰の一歩が必要です。精霊の力が必要です。水の上を歩くなんて絶対できないようなこともチャレンジ受けるでしょう。でも行っていくということですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、ペテロをはじめとする弟子たちの訓練を見ましたけれども、私たちも訓練をどうやって受ければいいのか教えてください。知恵を働かせて、あなたの働きの中でどうやってあなたのことを行うか、あなたを行っていくのか教えてくださいますようにお願いいたします。それから本当にあなた、この聖霊の働きによって私たちの思いが明らかにされて、本当に平安と、この喜びの中で生きることができますようにお願いいたします。見ることができないときにイエス様が生きていることを信じながら歩ましてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。